さんレディオ。
はい、皆さんこんにちは、トラさんラジオです。この前ですね、あの町田にある小辛坊というラーメン屋さんに行きましたらですね、お客さんから大崎さんですかなんて声かけられてしまいましてね、あそうですよなんて言ったらですね、ラジオいつも聞いてますなんて言われましてですね、ちょっとびっくりしましたね。お店で声かけられるっていうことは結構やっぱ最近頻繁にあるんですけれども、トラさんいつも見てますよとかですね、ブログ読んでますよとかですね、あとなんだろう、超ラーメンナビ読んでますよ、速報頑張ってくださいねなんてよく言われるんですけどね、ラジオ聞いてますよっていうのは結構初めてですかね、多分初めてだと思いますね。ちょっとびっくりしましたね。あでも聞いていただいてる方がいるんだと思うとね、なんかほっと安心しましたけどね。でも、ちょっとびっくりしました。本当に聞いていただいてるんだろうかとかね、アクセス数は自分の方でね確認してるんですけどね、一応何千人かには見ていただいてることにはなってるんですけども、あんまり感想が来ないというか、特にメールがですねなかなか来なくてですね、ちょっと困っております。ぜひともご意見ご感想のメールをお送りいただきたいなというふうに思います。今日のゲストはですね、なかなか面白い方をお呼びしておりますので、ぜひ楽しみにお聞きください。第9回トラさんラジオ、パーソナリティ大崎博士がお送りいたします。よろしくお願いいたします。
鳥居式ラーメン塾は味作りの基礎から経営まであなたの可能性をバックアップ。お問い合わせは東京 03-3386-5636 または鳥居式ラーメン塾でご検索を。トラさんレディオ。
はい、今回も竹内慎さんに、来ていただいております。竹内さんの最近なんか新しいお店についてですね、ちょっと異議申し立てというか言いたいことがあるというふうに伺ったんですが、どうでしょうか。
そうなんですね、なんか最近油が濃い店は少なくなってきたんですけど、スープの濃度が高いんですよね。
濃いというか、はい、インパクト重視、
ね、そうですね、逆に言うと料理性も高くなって、どんどんいいラーメンになってきてるんですけど、飽きるんですよ。
それは竹内さんがっていうことなんでしょうかね。ちょっとも
僕がですね。
竹内さんが、
僕が飽きるんですね。だから1日に4軒も5軒も食べ歩きするような、まあ、仕事の事情からあるんですけど、そんな時にこの同じようなそういう濃度の高いラーメンをたくさん食べて、非常に辛い思いをするんですよ。
ただ普通の人はやっぱり1日4、5軒なんてなかなか食べないですからね、はいはい、1日1軒ぐらいの人にしたらもしかしたらいいのかもしれないっていうのが、
いやでも団塊の世代がもう僕らより 10歳以上上の人たちが食べるとしたら、一杯食べてももう嫌なんじゃないかなっていう、
食べれないっていうか最後までいけないっていう、
そうですね、だからどんなに凝ったラーメンでも、やっぱ最後まで美味しく食べさせるにはどうしたらいいかっていうことを考えなきゃいけないっていうのが一個と、で一番思うのがですね、今そのラーメンが売れてるからその味を出すと、
はいはい、
それではいけないんじゃないかな。
やっぱラーメンで食っていくからには5年後も10年後もやっぱり経営としてはやっていかなきゃいけないわけですからね。
そうなんです、だから5年後10年後見越せって言っても僕でも見越せないですからどうなるかは分からないですけど、でも本当に自分の好きな味を出さないと、要は今この味が売れてるから、この味を出して5年10年持つのかっていうとすごい疑問に思うんですよね。で今僕いろんなお店取材してこといろんなこと書いたりしてきたんですけど、やっぱり20年持ってるお店ってめったにないんですよ。
なかなかないですよね。
そう、行列店っていうか人気店でですね、で結局流行り廃りがあって、その中でこう潰れていったり埋もれていったり、ちょっと良かったけど落ちていったりする店っていくらでもあるわけなんですが、今売れてる店を今出したら、5年後に廃るだろうっていうのが僕の思いで、 でそれで本当にお前そのラーメン好きなのかよっていう
逆にその店主、まあ、よく言いますよね、店主は毎日なんか自分のお店のラーメンを味見するとか、
はい、
本当にお前それ毎日食べてんのかみたいな感じですかね。
そうなんですよ。だから本当に自分が好きでこれを毎日食べても自分でやっていけるっていうラーメン出すんならいいんですけど、今売れてる味をそのまま真似してビジネスとしてラーメンやるんだったら死んでくれと思います
厳しいですねでもあの食べる側からするとバリエーションなんか豊富な方がいいんで、毎日食べれるようなラーメンもあれば、どみついラーメンもあった方がいいかななんていう感じもするんですよね。
まあ、それはいろいろあった方がいいんですけど、でもその自分でお店を持つ限りは、5年10年先のことを考えて、長く持つようなお店を出さないと、あなた自身が困るでしょうっていうことと、それとその味って真似じゃんとか、この店のこういうとことこういうとこのパクリじゃんっていうことで、僕には食べれば見えちゃうんですよ。
あ、なるほど。
お前偽物だろっていうようなところが見えちゃうんで、そうするとあの物に書きたくないんですよね。
あ、雑誌とかに紹介したくない、
紹介したくない、だから美味しいんですよ、同じぐらい美味しいんですよ、他の店と。でもお前の店は書きたくねえっていうようなことは何度も思いますよね。
でもあのどうなんですか、やっぱ竹内さんがちょっとやっぱ私と同じぐらいではあるんですが、ややその苦ラーメンの油とか、濃い味が苦手になりつつある世代に入ってきてると、いうような部分もいるんじゃないかと思うんですけどね。
それはそうです。だから個人的な問題はあるんですけども、
まあ、これからそれにしてもひどすぎるんじゃないかって感じですよね。
そうじゃなくて高齢化社会をこれから迎えるにあたって、
そういう意味ですね。
その味を今出して売れるからといって、3年5年後に本当に売れんの、っていう心配があるのが一個と、あなたの本当に好きな味は何なのっていう疑問が一個だから、そこら辺をトータルして、逆にその濃い味でも、もう本当にギトギトのラーメンでもいいんですけど、俺はこればいみたいなところが
なるほど
あればいいんですよ。それで、通用しようがしまいが、長く続くようが続くまいが、
俺はこれでいくんだ、
俺はこれでいくんだっていうのがあればいいんですけ ど、
なるほど。
なんか今のラーメン屋さんっていうのは、ラーメン屋さんになれば売れる、ラーメン屋さんになればテレビに出れるとか、余計なことですけどね、まあ、私なんかもそうなんですけど、だけどそんな思いがなんか伝わってきて、要はその見せ方とか食べさせ方とかばっかりにこう終始して、魂がないんですよ。
なるほど、わかります。まあ、これからあのお店を出そうという人にはかなり厳しい意見になりましたけども、だいたいその辺も考えていった方がいいよということですね。
いや、僕はそう思います。
わかりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はラーメンブギを歌ってらっしゃいます井出拓人さんお呼びしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラーメンブギですね、この前の TBS の花高天狗っていう番組でですね、私も見させていただいたんですけれども、あの評判どうでしたか。
思ったよりも、なんか評判が良くてですね、
見たぞ見たぞ、
そうですね、ちょっと普段かかってこない小学校の時の同級生とか、
あ、いますよね、突然知り合いになっちゃうっていう人が ね、
急に電話かかってきたりとかしましたね。
その後結構やっぱライブ活動とかやってるんですけれども、どうですか、お客さんが増えたとか。
そうですね、もう あれからは必ずラーメンブギーを演奏するようにして、
ああそうなんですか、
あの人だみたいな感じで言われることもありますよね。
なるほど、はい、今回ですね、トラさんラジオの方でもですね、はい、BGM として使わせていただきますんで、
ありがとうございます、
で、なんでお呼びしたかというとですね、まあ、ラーメンブギーというその歌もそうなんですけど、まあ、ラーメン大好きでいろいろ食べ歩いてるということで、はい、その辺もちょっとお伺いしたいと思うんですよね、はい、なんかテレビに出た時には3日で13杯食べたなんていう話をね、いらっしゃいましたけど、はいはい、これはどんな時に食べられたんでしょう。
そうですね、まあ、結構定期的にラーメン旅行っていうのを企画してやるんですけど、結構、
ま
あ、いろいろお金がない中ですね、18切符とかを使って、
18切符使ってるわけですね、
ノロノロと、まあ、電車ノロノロしてるんですけど動きは早く、どんどん食べていく旅行で、まあ、東海道回った時にちょうどその13杯3日でっていう、
どの辺を一番遠いとこだとどの辺に行かれたんですか。
そうですね、尾道が一番生誕になりますよね、
なるほど。じゃあ朱家園とか食べた、
朱家園食べましたね、
行きましたか、はい、好きなんですよ私もあそこ、
私ももうう
まかったでしょ、
感激しましたね。
そうですよね、はい、でじゃあ戻ってきながらっていう、
そうですね、はい、
どの辺に途中下車されたんですか。
そうですね、広島、あと姫路とか、
姫路なんてありましたかね、ラーメン屋さん。
なんかね、ちょっと一個福ちゃん麺とかいうのがあって、
それは知らないです
ね、私も。あ、岡山にも行きましたね、大和というお店に。
あ、岡山の大和は有名ですよ、私も大好きな店ですよ、ね、はい、あとカツ丼も一緒に食わなきゃいけないみたいな、
なんかいろいろ定食屋さんですよね。
そうですね、はい、普通の食堂なんだけどもラーメンがうまいというね。
そうですね、
はい、いろいろ回ってますね。
そうですね、
そういえばなんかノートにその食べたお店の感想を書いてるということで、はい、今日なんかお持ちいただいたみたいな、本当はテレビでですね、はい、テレビみたいに画像でお見せできればよかったんですけど、ちょっとなんか見せてもらえます、
こちらですね、
はい、ちょっと読んでいいですかね、
はい、
じゃあ新しいのをちょっと見させてもらっていいですかね、
はい、これです、13が新しいですね、一番、はい、
ですね、一番最近っていうか近いところで言うとですね、あ、渋谷のですね、道頓堀カムクラとか言ってますね、
言ってますね、
カムクラ、味9っていうのはこれかなり高得点。
そうですね、10点満点でつけてましたので、
じゃあ素晴らしいじゃないですか。いや私も確かにね、渋谷のカムクラ美味しかったなと思ったんですけど、はい、9はちょっとつけすぎっていうと食べちゃうかな。
そうですかね。
じゃあかなり好みのタイプだったっていう。
そうですね、ちょっと新宿に初め東京で出てきた時に、ちょっとなんか変わっちゃったかなって感じだったんですけど、
なん
か渋谷は結構頑張ってかなと思って、
そうなんですよ、私もね、新宿行ったらあれおかしいなと思ってたんですけどね、
はい、
あと私が勤めてるところの近くですね、中目黒の新風とかも行ってらっしゃいますね、はい、ここにね私の名前が入ってたりするんですよね私の掲示板でボロクソに言われてたなんて書いて、そんなボロクソじゃなかったような気がするんですけどねここはどうですか、味6だからまあまあ標準よりちょっといいかなっていうぐらいの、
まずそうですね、まあ、6点だったら普通って感じですよね。
普通って感じですか、
はい、僕も家が池尻なもんで、結構中目黒とか目黒方面は結構
池尻なんですか、
まあ、はい、大崎さんほどではないですけど、
いや池尻というとです ね、ラーメン王が2人あの界隈にいますよね。
そうですか、
佐藤健二さんが、もうまさに池尻なんですよ。
あ、そうなんですか、
でラーメン王の石上さん、未宿ですからね。
あ、そうですか、
あの界隈に住んでると意外とラーメン王になれるという、
なれる
頑張ってください、狙ってください。
分かりました。
第10代目ぐらいのね、ラーメンチャンピオン、
それぐらいになりますかね。
すごいな、これもうしっかり書いてますね、もう通算495杯、ノートを取ってから495杯、
そうですね、
なるんですね、すごいな、はい、そういえば紹介するのちょっと、中途半端な紹介に終わってしまってますけれども、井出拓人さん、ナップザックスというバンドですね、
はい、そうです、
5人組バンド、
5人組、
で結構ライブをやってらっしゃって、
結構やってます、
やってますね、
はい、
大体平均的に月に1回ぐらいはやってるんですかね、
まあ、月2ぐらいで最近動いてますね、
月2ぐらいで、
はい、
で近いところで言いますと、7月27日、
はい、
阿佐ヶ谷で、
はい、
やるらしいですね。
そうですね、阿佐ヶ谷ドラムというところ、
阿佐ヶ谷ドラムですね、
はい、
あと結構定期的にやってるのが渋谷の屋根裏で、
そうですね、
やってらっしゃると、
やってます。
じゃあ今日はトラさんラジオを聞いてですね、はい、ラーメン分に聞いていただいて、あ、意外となんかいい声してるじゃないかと私実際そういうふうに思ったんですが、
ありがとうございます
聞いてみようかなという人はね、阿佐ヶ谷ドラムもしくは渋谷の屋根裏、行ってみたらいいんじゃないかなと思いますね、
はい、
あとですね、まあ、偶然なのかもしれませんけれども、
はい、
函館にラーメンテーマパークがオープンしまして、 そのテーマパークの名前がですね、はい、函館湯の川温泉ラーメンブギって言うんですよね。
ラーメンブギかぶりましたね。
かぶったっていうかですね、これね、主題歌っていうのかな、テーマソングとして使ってくれって言って営業すればいいんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、函館ではるばると流れていただければね、
ねえ、
ちょっと
町おこしに、ね、この歌ね、私意外とその桑田っぽくていいなと思ってるんですよね。やっぱちょっと意識してたりするんですかね。
そうですね、ちょっとこの曲桑田さん、まあ、サザンっぽい曲になってますんで、
なんかそんな雰囲気ありますよね。
ちょっと太めにしてるって感じですよね。
あ、声が、そうそう、サザンで言うと女呼んでブギなんていうのがありましたけどね。
ブギですね。
ですよね。もうまさにあの路線かなという感じですけどね。いいですよね。これ井出さんのホームページに行くとちゃんとラーメンブギの歌詞も、
はい、
書いてありますからね。
載ってますね。
この辺を見ながら一緒に歌うとちょうど気持ちいいんじゃないかと。
いいと思います。
なんか明るく楽しくなれそうな歌でいいですよね。
そうですね。
はい。今日はですね、ラーメン部に歌ってらっしゃる井出拓人さんをお招きしました、
はい、
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
ドラさんレディオ、
はい、今日はラーメンブギの井出拓人さん、お呼びしました。今日はですね、井出さんの思い出の3件というのをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
テーマが思い出の3件ということなんですけども、これは今まで食べた中でこれは忘れられないっていう意味ですかね、は
い、そうですね、まあいろんな意味で、
あれですよね、井出さんもやっぱり全国いろいろ食べ歩いてるわけなんですよ ね、
はい、
じゃあその食べ歩いた中でこれはちょっと忘れられないなという3件、お聞きしてみましょう。
はい、
はい、じゃあまず1件は、
そうですね、北海道の純連、
純連が来ましたか。
はい、
スミレじゃないところが渋いですね。
そうですね、
スミレじゃダメなんですね。
スミレでやっぱり純連の方がやっぱ思い出は深いな。
あ、そうなんですか。なんかエピソードかなんかあるんでしょうか。
ちょうどそのラーメン食べ歩き始めて、まあ、その年なんですけど1年目に初めてラーメン旅行に行ったんですよ、はいはい、それはまあちょっとベタに北海道行こうって、
ね、ああやっぱり札幌ラーメン食っとこうみたいな感じですかね。
それでまあいろいろお店も調べて行ったんですけど、まあ、それこそ徹夜とかすみれとかゆすらとかですね、まあ、その辺も回ったんですけど、1軒目に行ったのが純連だったんですよ、
はいはい、
でレンタカー借りてブーって行って、で、まあ、1軒目入れるじゃないですか、それでまあすごい熱いラーメンで、
熱いですよね、
口の中やけどしながら、ちょっと感動しながら食ったというような、ちょっとまあ思い出深い、初めてラーメン旅行で食って大当たりやったと。
ああ、そういうことですね。それは結構印象深いですね。
そうですね、まあ、その後高田馬場に来ちゃって
そうですよね、
まあいいんです
ね。どうですか、高田の馬場は食べました。
まあ食べましたよ、ちょっと値段上がったりするんです
けど、ね、高いですよね、まあ割と食べれるかなって感じはするんですけどね。
そうですね、
ただやっぱり札幌まで行ってた食べた時の感動はちょっとないかなって、
ね、もうあの時の感動にはちょっと勝るものないですね。
そういえば今日は井出さんはなんとラーメン T シャツを着ておりまして。
あ、ありがとうございます。
結構あれですか、ライブをやった時にそんなの着たりするんですか。
昔自分のバンドの T シャツで、ラーメン丼にギターが突き刺さってるのを作ったりしたこともある。
あ、そうなんですか。それだけもうラーメンに対する愛情はあるっていうことですね。
そうですね、
なるほど、
はい、
はい、じゃあ2軒目はどちらになりますでしょうか。
2軒目は福島県の白川の、
白川来ましたか、
トラ食堂。
トラ食堂出ましたね、
はい、
これはどういうエピソードがある
の。これもまたなぜちょっといわくつきなんですけど、
はいはい、
まあ、白川にそれもラーメン旅行だったんですけどね、北方とかそういうとこ回ってきて、
はいはい、
で白川に着いて、
ま
あ、茶釜食堂っていうごまラーメン
ありますね、はいはいはい、
でトラ食堂行こうっつって友達2人だったんですけど、
はいはい、
ずっと歩いてったんですけど全然ないんですよ、
遠いですから ね、
相当遠くて
田んぼの真ん中ですからね。
そうなんですよ、でバスももう全然ないじゃないですか。
歩いていったんですか。
はい、
あら、まあすごいな。
でも歩くしかないです、どんどん歩いてたんですよ、で途中でばあさんとかに道聞いてこう行ったんですけど全然つかなくて、でまあ着きましたと。そしたら行列してて、
そうですよね、
でもちろん味ももう相当美味しかったんですよ、で帰りだったんですけど電車が間に合わんと、このままだとちょっと東京に戻る日だったんですけど、
はいはい、
このままだと戻れないっつって、
駅から遠いですもんね、
大終わりで、まだやっぱバスもないんですよ、
はいはいはい、
それでね、ヒッチハイクをちょっと試みまして、
駅まで連れてってくれ
みたいな、すいませんみたいな感じで、そしたらちょっとまあ老夫婦みたいな、埼玉県にお住まいだったらしいんですけどね、大宮山ナンバーの車が止まってくれてですね、で白川の駅まで送っていただいたというですね、ちょっと、
大宮ナンバーだったら大宮まで連れてけって感じですけどね、
まあそこまでは言えないですけどね、まあちょっとそのまあ美味しいラーメン食った、な
るほど、じゃあギリギリ間に合ったわけですね、
そうですね、
ヒッチハイクは、トラ食堂のその味の感想がほとんど出てないんですけど、
まあ、でも本当にこれは美味しかったですよ、
美味しかったですか、
本当に美味しかったです、
手打ちの麺がね、はい、またいいですよね、
はい、
私の知り合いでね、女性でね、駅から歩いていったという人知ってますからね、
やっぱいますか、
いや私はその人しか知らなかったです、
あ、
2人目ですよ、井出さんが、
帰りはズルしてるんですけど、
ね、なるほど、はい、じゃあ3軒目はどちらになりますでしょうか、
はい、3軒目はちょっとの先ほど のテレビのお話もありますけど、
はいはい、
TBS の花高天狗というところで、紹介をしました、はい、ちゃんこ食人という
赤坂、ちゃんこ食人赤坂ですね、はい、ちゃんこ料理屋さんですね、
そうですね、
私は残念ながらまだ食べてないんですよ、悔しいな、どんなラーメンですか、
これはやっぱりちゃんこのスープを5時間煮込んで、はい、ベースにしてらっしゃるところなんです、ですけど、ちょっと本当にもうよく通わせていただいてまして、
あ、そうなんですか、はい、勤務はあの辺なんですかね、
そうですね、赤坂見附に勤めておりまして、よく会社の昼に行っておりますね、
ジャンガラ行くよりももうこっちの方が多い、
行ってますね、
あ、そうですか、
美味しいですよ、非常に、
昼も夜も食べれるんですか、ここは、
ね、夜はやってないです、
あ、夜は
やってない、昼も限定20食で、
20食限定、厳しいですね、
それちょっとラーメン武器で出てしまったんであ
、
最近ね、12時20分ぐらいに行ってももう売り切れてますね、
あ、そんなに人気なんですか、は
い、ちょっとね、
やばいな、それ
自分で自分の首絞めてるんですけど、
そういうのって結構ありますよねいや私もあるんですよ、これ穴場ですからって紹介したら、はい、いきなり人気になっちゃって行列できちゃって、
そうなんです
よね、全然自分じゃ食べに行けないとかね、結構あるんですよね、
尾崎さんの前ちょっと影響力がものすごいですね、私もをはじめちょっとすぐ影響されちゃいますからね、
あ、そうですか、ありがとうございます
いえいえ、
わかりました、思い出の3軒、まずは札幌にある純連、
はい、
次は白川の虎食堂、
はい、
東京赤坂のちゃんこ食人ですね、
はい、ぜひ、
はい、わかりました、はい、じゃあ皆さん行ってない人はぜひ食べに行ってみてください、どうも今日はありがとうございました、
ありがとうございます、
はい、第9回トラさんラジオ、無事に終了いたしました、世の中にはですね、まだまだラーメン好きの方が結構いらっしゃるんだなというね、改めて、感じた次第ですね、ぜひ俺もこんなにたくさんラーメン食ってるんだからトラさんラジオ出させてくれという方もですね、もう募集してみようかななんて思いますけどね、ぜひそういう方はメール自己 PR とともにですね書いてください、この後ですね、BGM というか、なんていうんですか、エンディングテーマとしてですね、今日は特別にラーメン部員流してですね、終わりにしたいと思いますので、フルコーラス、皆さんお聞きください。はい、どうぞ。
ば最高のメロディー、この割り箸に返せれば最高のハーモニカ。Game today.